市役所からこんにちは。今日最初の話題は事業承継についてご相談くださいというタイトルでお送りします。ゲストはお三方お迎えしております。まずは高山商工会議所相談課長でいらっしゃいます馬場智則さんです。馬場さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて岐阜県事業承継ネットワークプッシュ型事業承継支援強化事業ブロックコーディネーター、そして、中小企業診断士でいらっしゃいます丸山学さんです。丸山さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、そしてもう一方は高山市事業承継推進委員会事務局、飛騨高山大学連携センターの正井博美さんです。正井さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、今日はですね、事業承継についてご相談くださいというテーマでお話をお伺いしていくんですが、実は以前テレビである私ドキュメンタリー番組を見ました。地方の多分従業員が30人ぐらいいるかなぐらいの、まあ、小さな会社だったんですけども、社長さんがね、自分の事業を受け継いでくれるその後継者を一生懸命探しているんですけども、なかなか適任者が見つからなくて、で、まあ、どうしようか、自分の代で会社を終えようか、でもまあね、それも惜しいので、もうちょっとまあ自分の老体に鞭を打って頑張るっていうところでその番組終わって、その後どうなったかちょっと分かんないんですけれども、実はですね、今ね、日本社会全体が高齢化が進んでいる中で、並行して中小企業、小規模事業者の経営者の方についても高齢化が、進行していると、言われています。で、中小企業庁の発表によると、経営者のうち最も多い年齢がですね、平成7年、今から25年前ですか、には47歳という年齢が一番多かったそうなんですが、それがですね、20年後の平成27年には66歳になったということで、この20年で、ね、20歳も、年齢が上がっているということなんですね。まあ、こういった、まあね、高齢化という波なんですけれども、高山でも今同じことが起きているんですよね、馬場さん。
そうですね、高山でも、事業承継に悩む、経営者の方が増えております。そういった中で、高山商工会議所としましては、平成29年の8月から9月にかけまして、高山市の事業所を対象に事業承継実態調査というものを実施いたしました。
調査調べたんですね。
はい、およそ1200件の、ご回答をいただきまして、はい、その調査内容を見ますと、経営者の年齢が、65歳以上の事業所が、約全体の4割を占めておりました。
はい、
で、その中で後継者がいないと回答された方は、6割以上になっております。ですので、まあ、全国的にも、事業承継問題ですけれども、当地高山におきましても深刻な課題となっております。
そうなんですね。やっぱりこう経営者の方の高齢化とともに少子高齢化が進んでいるということで、その、まず自分の事業を受け継ぐ第一選択肢となる、まあ、お子さんがね、少なくなっていること、また、さらには、まあ、こう若い力全体がね減っているということで、そう、自分の事業を受け継ぐ人っていうのが見つからなくなっているというのも問題になっているわけですよね。
そうですね、経営環境がかなり厳しくなってきてますので、自分の事業を、後継者に譲っていいのかどうかって悩んで見える方も非常に多いですし、はい、やっぱり人口減少の中で市場が縮んでいく中で、今後厳しい経営を任せていくのがどうしようかなって悩んでみる方が多いです。で、はい、その調査の中で、後継者がいない事業所のうち、約4分の1が廃業を予定していますという回答をいただいております。ですので、そのうち4割は後継者がいない、また後継者の候補に引き継ぐ意思がないというようなことを理由に、廃業の挙げられております。なので、今後後継者がいないことを理由として廃業する事業所が増えていくことが懸念されております。
やっぱりこう今まで当たり前のようにあったね、お店が突然なくなってしまったら、それはまあ気持ちとしても寂しいですし、まあ、それ以前にも生活に、ね、こう不便が生じてくるという方も多いと思いますので、やっぱりこう取り組んでいかなきゃいけない大きな課題、問題ですよね。
そうですね。
高山市では正井さんのこういう課題について具体的にはどういう取り組みを今行っていらっしゃるんですか？
はい、高山市では、こういう状況を受けまして、飛騨高山大学連携センターの方に、委託をしまして、平成31年4月から、高山商工会議所と高山の商工会さん、あと金融機関、税理士、中小企業診断士の方などで構成している、高山市事業承継推進委員会という組織を設立いたしました。本日ご出演の、高山商工会議所バンバ相談課長と飛騨経営コンサルティングの、丸山中小企業診断士にも推進委員として参加していただいております。
はい、この委員会はどのような目的で設立されたんでしょうか。
はい、当委員会は、主に後継者がいない小規模事業所の事業承継をスムーズに行うためには、どういったことが必要かということについて検討することを目的に設立いたしました。事業承継の支援については、これまでも商工会議所や商工会、金融機関、税理士などの、支援機関が継続的に支援を行っているわけなんですけれども、各支援機関単独では、支援が行き届かない小規模な事業所というのが多くあります。またですね、民間の支援に加えて事業承継推進につながるような仕組み作りというものについて行政が担っていくということも重要な施策でございます。そこで当委員会では各支援機関が集結してそれぞれの知見を持ち寄って各支援機関が担う役割ですとか事業承継推進のために行政が取り組んでいく施策について検討するということを行っております。
では小規模事業者が、対象になるということですか。
はい、そういうことでございます、はい、
これは大きな事業所ではなくて小規模な事業所を対象にしているというのは何か理由がバンバさんあるんですか。
そうですね、比較的規模の大きい会社につきましては金融機関ですとか、専門の、M&A 会社などがありますのでそういったところが、事業承継の、支援をされておりますけれども、規模の小さい小規模な事業者につきましてはそういった支援がなかなか行き届かないということで、今回の委員会が立ち上がって、小規模事業者を対象としておるものでございます。私たち、商工会議所商工会はこのような小規模事業者の事業承継の相談窓口でありますので、お悩みの方は非常に多いので一人でも多くの経営者の方に、お気軽にご相談に来ていただきたいなと思っております。
はい、お悩みの方非常に多いというお話でしたけども実際にその事業承継の相談にもうすでに来られているという方はたくさんいらっしゃるんですか。
はい、残念ながらたくさんはないんですが、事業承継という問題につきましてはやはり経営課題として今すぐというふうではなくて、今後取り組まなければならないなという課題のため、優先順位がちょっと低い感じはあるんですけども、いずれは取り組まなければならない課題ですので、先延ばしにするよりも、早めにご相談に来ていただけるといいのかなと思っております。私たち経営相談員は、そういった経営者の方に事業承継について考えていただくために、日頃の経営相談の中で、そういえば事業承継ってどうですかっていうようなことなんかも、語りながら、進めています。また、委員会の中で、事業承継に必要性が十分理解されていないという、見識もあるので、広報高山ですとか今回のこういったラジオなんかで、定期的に周知していきたいなと考えております。ですので、そういった効果もありまして、相談件数の方は、今後増えていくかなと考えております。
はい、やはり経営者の目線に立つと後継者がいないとなると、誰に後を継いでもらおうということでなかなかね、目処がつかないので自然とやっぱり仕方ないけど自分の代で、終わってしまうのかな終えてしまわないといけないのかなという考えに至って、事業承継をなんとかというところに意識がいかないのかもしれないですよね。
そうですね、以前はやっぱり自分が若かったのでそういった考えがなかったんでしょうけどやっぱりこの20年で、経営者自身も年齢を取られて、後継者を準備するつもりで経営をされてきていないということなので、そういったことを、ようやく考えなければならないっていう時期に、なってきたのかなと思います。
はい、高山商工会議所、バンバさんがいらっしゃる、商工会議所は、相談窓口になっているということですので、お気軽にご相談に、お越しいただきたいなと思います。はい、 では、この後なんですけれども、中小企業診断士であり、委員会のメンバーでもあります丸山さんに実際にどういった、ね、活動をされているのかというのをお聞きしていきたいと思いますが、ここでですね、一旦ちょっとブレイクということで曲を聴いていただきたいと思います。高山市合併記念10周年記念映画君と見る風景のエンディングテーマに起用されていたナンバーです。山根美和子、小さな世界。